全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。正英賛美歌542番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌84番。祈祷いたします。あなたの尊いご計画のうちに、私どものすべての生活が整えられ、今日は聖なる安息の日を与えられますことを感謝いたします。これはただ7日ごとに巡ってくる日ではなく、あなたが私どもを作って見栄えのために用いたまいますため、また私どもを救って聖なる安息に入れてくださるためでございます。私どもはこの日の生活をはじめ、どの生活をもただ自分たちの思いのままにだけ用いれば済むかのように考えがちでございます。あなたが天地を作りたまえましたのは、私どものわがままを許すためではなく、あなたの御心を行うためであり、あなたのご栄光を表すためでございます。そのようなことを私どもにはっきりと知らせるために、誠実を与え、礼拝を求めたまい、まことの悔い改めを与え、また服従をなさしめてくださいますことを感謝いたします。 愚かなものであるにもかかわらず、あなたに背き、あなたに盾をつき、自分の考えだけが正しいように思って御言葉に従おうとせず、あなたの戒めに従おうとしない生活をしとります者に、このような日をお与えくださいますことを感謝いたします。またこの日は主イエスキリストがよみがえりたまえた、たもうた日であり、7日ごとに巡ってまいりますが、そのたびに一巡りの週の初めの日、よみがえりたまえました主を深く思うことのできます恵みを感謝いたします。主の十字架と復活とによって、私どものような誠に取るに足らぬ、滅びても仕方がないものをもあなたが救い、あなたのものとしてくださいましたことを感謝いたします。この場所は私どもが自分たちのすべてをあなたに捧げ、あなたのご支配のもとに立ち、あなたの御声を聞き、あなたの許しを新たに受け、心からあなたに仕えようとする志を与えられる日でございます。誠に短い時間ではありますけれども、願わくは私どもの身も心も集中させて、この時を守り、いよいよの生徒らが受けましたあなたの恵みを豊かにいただくことができますように、そして心からあなたを賛美し、また大いなる喜びのうちに入れられますように、導きを与えたまえ。願わくはこの場所において自分の生活を顧み、この場所において自分たちの家族を思い、自分たちの関わりのあるすべてのものを考え、それらのために祈り、新しい御祝福をいただきますよう願うことができますよう導きたまえ。心を尽くしてあなたを賛美し祈り、思いを込めてあなたのご計画があり、御言葉に耳を傾けることができますよう導きたまえ。願わくは教会に属するすべての者らを祝し、ことに病んでおります者らを助け癒してくださいますように、生活にいろいろな困難を感じております者、決断をしかねております者、誘惑にかかろうとしております者、愛する一人びとりに、あなたが折にかなう慰めと導きとをお与えくださいますよう願います。この礼拝が御霊の御祝福のうちに置かれますよう助けたまえ。なお戦火の中にある人々の上に、災害によって痛む人々の上に、御顧みを与えたまえ。疫病に苦しむ人々を、救援に労する人々を助け守りたまえ。どうかあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える小平学園教会に御顧みを与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書エレミア書第32章37節から40節。旧約 1240ページ。エレミア書第32章37節から40節。かつて私が大いに怒り憤り激怒して追い払った国々から彼らを集め、この場所に帰らせ、安らかに住まわせる。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私は彼らに一つの心、一つの道を与えて、常に私に従わせる。それが彼ら自身とその子孫にとって幸いとなる。私は彼らと永遠の契約を結び、彼らの子孫に恵みを与えてやまない。また私に従う心を彼らに与え、私から離れることのないようにする。そこまで。新約聖書使徒言行録第1章12節から14節。使徒言行録第1章12節から14節。使徒たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペドロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。そこまで。主イエスキリストが昇天された後、弟子たちは主がエルサレムを離れず、父の約束されたものを待てと命じられたように、都エルサレムに戻りました。昇天の場所がオリーブ畑と呼ばれる山であったと紹介されておりますが、これは山に強調点があるのではありません。私どもは主イエスの山上の変貌という記事を話を知っており、そこでは大変大きくて高い山に主が登られ、その山は神様と出会う場所という意味で特別な意味が込められておりました。しかしここは違います。わざわざ安息日でもないのに、安息日でも行くことが許される範囲、距離のうちにあるのだと言われていることがポイントであります。昇天は40日間のご自身を表された、権限と私たちは言いますが、その後の出来事として木曜日になるのです。日曜日から始まって、ですから安息日ではないわけです。それなのにわざわざ安息日にも歩くことが許される距離のところというのは、 エルサレムにごく近いところとして、つまりエルサレムのエリア、その範囲の中においてということを言わんとしていると思います。離れずに待てと言われたエルサレムは、ガリレヤの人たちとあの二人の人、ミツカイと思われる人に言われているこの弟子たちにしたならば、いわば住み慣れた場所ではないわけです。アウェーですね。ホームではなくてアウェーになるわけです。でしかも今彼らが抱えている状況は決して居心地がいいものではない。ですからもう早くふるさとのガリレヤに帰りたい、そう思ったかもしれません。しかし弟子たちは主のご命令に従って、エルサレム郊外のオリーブ山からエルサレムの町の中に戻り、約束されたもの、聖霊をいただくべく主に言われた通り待つという行動を取ったわけです。待つことが一体どういうことか、彼らは最初よく分かってなかった。だからただぼーっと天を仰いでいたわけです。何をやっているんだと言われてハッとしたでしょう。改めて弟子たちは気づかされるわけです。約束されたもの、聖霊を受けるように、上からの力をいただくように何をすべきか、それは祈ることなんだということに気づかされていったわけです。祈るというのは、例えて言うならば野球でキャッチャーがこの分厚いキャッチャーミットをですね、ピッチャーに向けてしっかりとこう構える、その姿勢であります。どんな球が来てもそれをしっかりと受け取る、このキャッチャーミットをしっかりとこうピッチャーに向けて構えている、受け取ろうという姿勢がこの祈りに問われる。13節にイスカリオトのユダがかけた残りの11人の人たちの名前が全員挙げられています。わざわざ、これは主が選ばれた者として一番最初の証言者として立てられている者たちとして紹介されているのだと言えます。婦人たちとも出てきます。どんな婦人か、おそらくあのお墓に朝早く行って一番最初に主の復活のことを聞かされたあのマグダラのマリアをはじめとした婦人たちだと言ってよいでしょう。そして母マリアとシエスの兄弟たちの登場がであるわけですが、ややこれは意外です。母マリアはあの受胎告知以来ずっと主のことを見守ってきたと思いますが、シエスがガリラヤ地方をずっと活動しているときに弟子たちと同じように、あるいはマグダラのマリアや他の婦人たちと同じように常にくっついて行動を共にしたかというと、どうもそうでもなさそうです。しかし最後エルサレムでイエス様が十字架にかけられる場面、ヨハネによる福音書はそこ、十字架にかけられる主を見守る人々の中に母マリアがいたということを記録するんです。母マリアはやはり特別な立場、弟子たちと違う立場ではありますが、主イエスについての証言をする人として立てられている。主の兄弟たち、実はマルコによる福音書には4人の兄弟の名前が出てくるんですが、そのうちの一人ヤコブというのは後に初代教会エルサレムの教会の指導者になっていく人なんです。ただです、 ルカだと、ルカによる福音書ですと8章のところで、お母さんのマリアさんとその兄弟たちがイエス様のところに、面会にやってきたという話が、ルカはさらっと書いてあります。で、他の福音書を見ると割と詳しく書いてあって、しかもその中でヨハネ福音書はですね、この主の兄弟、多分弟たちになるわけですが、彼らは主を信じていなかったって書いてあるんです。信じていなかった。で、実際に母マリアと兄弟たちが主のもとに来た時にはですね、このシエスがおかしくなってしまったんだと思って、ふるさとのナザレに連れ帰ろうとするような、そういうこの来訪だったわけです。まあ、そういう意味でこの兄弟たちが当初はシエスのことは何にも分かっていなかった、信じてもいなかった。なのにここで出てくるんです。彼らに対して、実はコリント書、使徒パウロが第一コリント15章で復活のことを語るときにですね、ペトロをはじめとした弟子たちに主がご自身を表されたの続きのところで、主の兄弟にもご自分を表されたって書いたんです。復活された主イエスは、この自分、家族である自分のことをも信じることをしようとしなかった兄弟たちでしたが、彼らに自らを表され、その兄弟たちをある意味では変えていくことをなさったと言ってよいと思います。で、ここで一番最初の証言者のグループの中にその兄弟たちを入れておられるわけです。それはなんか血縁関係があるからとか、なんか特別な功績があるからとか、そういうことでそのグループに入れられているのではないということです。それは一方的にキリストの主権のもとに、イエス様が決めた、イエス様が選ばれた者たちとして、最初の証言者、復活の証言者として立てられたんだと言ってよいでしょう。彼らはエルサレムの家の、泊まってた家の屋上の間って、だいたい日干しレンガの平屋の家だったようでありまして、その1階部分はそれこそ、リビングであり、かつ台所であり、かつ寝室でありますから、いろんなものがごちゃごちゃしているわけです。でもその、屋根の上になるわけですが、だいたい外階段がついてたようですけれども、その上が、小さな屋根がつけられた、こう何にでも使える広間になっていたようなんですね。二階座敷とか、聖書によっていろんな訳が出てくるんですが、そこにみんなで集まって、そして心を合わせて熱心に祈っていたというのです。祈ると言ってもバラバラに勝手に祈るのではなかった。私も祈ります。で、ともすると祈りというものは個人的なこととして、その人の内面の事柄として捉えられがちであります。教会の伝統の中では密室の祈りという言い方をして、一人になって部屋で神様と一対一で祈っていくってことを大事にしている。イエス様も祈るときにはそうしなさいって教えておられる部分が確かにあります。ですが、それはそれで大事です。以前旧約聖書の族長ヤコブがふるさとに帰ろうとして、ヤブクの渡しという川を渡ろうとしたときに、徹夜で神様と組打ちをした、こうレスリングですね、をしたと。あの記事は実は 祈りだということをお話ししたことを覚えておられるでしょうか。祈りというのはまるで神様とこう相撲を取るように、レスリングをするように、もう自分のある意味では本音をぶつけて、お亭さんのいい建前ではなくて本当の思いを神様にぶつけて、そして神様の思いをもこう受け止めていく、そういうある意味では日本で言ったら お相撲に近いですけれども、レスリングのような組打ちをするようなものだ。その祈りの側面は変わることなくありますが、今ここで聖霊を受けるように待ってなさいと言われているときに、信仰の友、兄弟姉妹と一緒に祈る祈りが不可欠なのだと示されるんです。一人で祈るのも大事、でもここではですね、みんなで一緒に祈ることのいかに大事かということを教えている。私も祈るときにどうしても一人で祈っているとお願い事がいっぱい出てきますね。先行します。ああしてほしい、こうしてほしい。もちろん感謝もあります。ありがとうございます。しかし、今日のこの待つということと祈るということが、こう表裏一体なものとしてこう気づかされ知らされていった弟子たちや信仰者たちは、一緒に祈ることにおいてそこで沈黙し静まって聞こうとするのであります。祈るという時にはなんか一生懸命話そうとするように思うかもしれませんが、実はそこに沈黙があるんです。沈黙するとは、単に決して口を聞かないということではなくて、饒舌をやめ、自分が明白に聞いたことだけを発言することになる。私どもは沈黙したつもりになっていても、自分の内部にある騒音に出会うことになります。自分の内部にある心配事や不安や、あるいは自己弁護など様々な声が、こう自分の内部で騒音のように響いている。それを鎮めようと努力しても、自分のこの思考の中で、もう自分自身を制御できない混乱に陥るのではないでしょうか。中国の古い例えに、頭脳という木があると。その木の間を思考という猿が何匹もあちこち飛び回っているという例えがあるんです。我々はその猿を一匹ずつ順に捕まえては、木がすっかり空になるまで次々と地面に投げ下ろさねばならない。しかし、猿たちは投げ飛ばされるや否や、すぐにまたその木の裏側を伝って登ってきて、騒ぎや前よりも一層大きくなってしまうという。我らはそのように一人ではなかなか静まって聞くということができないものであります。しかし一緒に祈る友の祈りに聞き入っていくときに、そこから心開かれていく、静けさが与えられていく。聖書や信仰の知識を身につければ聞けるようになるのかといえばそうではない。奉仕のキャリアを積めば聞けるようになるかといえばそうでもない。信仰の友、兄弟姉妹と一緒に祈ることを通して、あの旧約聖書に出てくる少年サムエルが、語りませ主よと祈るよう教えられたように、主よ聞かせてください、聖霊を与えたまえという祈りが湧き起こされてくる。ただし一足飛びにそのような完成形にたどり着くものでは 残念ながらありませんが、一緒に祈り続けていく歩みの中に与えられてくる恵みがそれなのです。そのことを待てと言われていた弟子たちを通して私たちは示され、心に刻みたいと思うのです。みんなで一緒に祈る、本当にそのことを考えるときに私たちは悔い改めなくてはならない。今日の人たちと婦人たち、母マリアと兄弟たちが皆で一緒に祈るその様が示されてきているわけでありますが、それは私どもに問いかけているのではないでしょうか。いかに一緒に祈る恵みをおろそかにしてきているか。一人で祈って、それで大丈夫だと思っているところがあるのではないか。そこで本当に聞こうとしているのだろうか。主の御声を、あるいは饒舌になっていないだろうか。自己実現のための手段として自分の思いや考えを言葉化し、それを発することをもってして自己満足に陥っているのではないか。私どもは一緒に祈ることによって聞く祈りへと導かれていくのです。沈黙へと導かれる。主の御声を聞こうとして友の祈りの言葉に聞き入る。誰かの祈りを聞こうとするときには自分は黙るわけですから、一緒に祈る人のその祈りに静かに聞き入る。そのとき自分の中の騒音が沈められ、沈黙が与えられてくる。例えて言うならば、大きな帆船、帆をいっぱい持った船ですね。帆船のたくさんの帆がみんなで広げられていくようなものだと言えるでしょう。横浜の港に日本丸という帆船が係留されているのをご存知かと思います。4本のマストに全部の帆を張ると36枚の帆がバーッと張られます。まことに美しい白い帆船。今は独立行政法人の会議教育機構というところの練習船として、その機構の生徒たち、あるいは関係する大学や学校の生徒たちが今でもこの帆船で公開実習をするのだそうであります。まあ、二代目の日本丸が今でも活躍していますが、そこで練習生たちは海に生きる者として一人で、自分一人で生きているのではないんだと、みんなで力を合わせて初めて船は進むし自分も生きていけるのだ、それを身につけていくためにわざわざ帆船を用いている。帆を張るということを経験させる。その姿を思いつつ、心を合わせると今日の御言葉にあるのは、聖霊を求めて聞こうとする心にみんなでなろうとすることであり、そういう祈りの方を一人一人が一枚一枚たくさんこう貼っていくのです。日本村は36枚の穂が貼られるそうですけれども、小金井緑町教会はもっと多い穂をいっぱい貼ります。皆さん一人一人が 歩を張るんですが、自分で自分の歩を張るだけで実はありません。あの日本丸の訓練見てみますと、みんなロープによじ登りながら、この一歩の高いマストに横棒からにくくられている方をですね、何人もの練習生がそこにへばりつくようにしながらロープをほどいて、そして大きな方を垂らしていくんですね。私どもも一緒です。皆が聖霊を求めて一生懸命に聞こうとする祈りをする、そこに心をピタッと合わせていくときに、大きな方も小さな方も三角の方もありとあらゆる方がそこに貼られていくことになる。そのとき、その方は聖霊の力を受けるのです。一人一人が力を受けると同時に、教会という船が聖霊の力を受けて力強く波を切って前進していくことになる。その力は聖霊が下るときに、復活の主の御声が私たち一人一人の内側から響いてくるという仕方で起こるのです。沈黙して聞こうとする、そういう祈りを一緒に熱心にしようとしていく中で、それに神様が応えて聖霊を与えてくださるときに、その声は何か天の高いところから響き渡るようにしてくる声では実はない。なんと一人一人の内側から聞こえてくる、響いてくる。それは十字架で全く贖いを、罪の許しを成し遂げ、復活して今も生きていたもう主イエスが、聖霊によって我らのうちにあって生きてくださり、我らの最も近いこの内側からその声を発し語ってくださるということが起こるからであります。私たちは愚かで弱く不信仰でありますから、何か一生懸命祈っても祈っても空を打つような思いに駆られることがあるんじゃないでしょうか。でも一緒に祈りましょう。一緒に祈っていく中に、主は約束された聖霊を使わせてくださり、そこに主ご自身が私たちのうちにいてくださって、うちからその声を聞かせてくださる。私のうちから響く声が聞こえないだろうか。恐れるな、私がここにいるとお祈りをします。主よ、あなたは約束されたものを待てと仰せになりました。我らは信仰の生活を与えられながら、自分が本当に聖霊を受けているのか、己の不信仰さのように打ちのめされながら疑うばかりであります。しかしあなたが与えてくださる信仰の兄弟姉妹と一緒に心を合わせて祈ることを改めて示され、その祈りに招かれておりますことを感謝いたします。悔い改めをもって新しく同心の友と祈るものとなさせたまえ、静まって御霊を恋求め、そして御声を聞くものとなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌312番。 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしくより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
慈愛と恵みとに富みたもう、主イエス・キリストの父なる神様、この聖なる日にあなたの御前に礼拝を守ることのできます幸いを感謝いたします。多くの背きと罪にもかかわらず、なお許し御言葉に預からせてくださいましたことを深く感謝いたします。信仰の兄弟姉妹とともにその恵みを分かち合うことを与えられ、神の家族とされている幸いを深く覚えるものであります。今尽きぬ感謝の印として、また恵みへの応答としての献身の印として献金をお捧げいたします。これらの捧げ物が主の栄光を称えるための誠の捧げ物になりますよう、聖霊の御助けを願います。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌543番。 可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。